こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。とにかくぐっすり眠りたい老舗布団店の12代目がこっそり教える快眠法60話。金沢で江戸時代から続く寝具店、眠りにまっすぐ音丸屋の12代目店主。音丸屋久兵衛による実用的な睡眠改善書である。新録版256ページ、ISB 名978-12-375、本書の特徴は、不眠や日中のだるさを生活習慣一般の問題としてだけ扱わず、毎晩長時間。近代と接している寝具を快眠の出発点に置くことにある、寝つきの悪さ、中途覚醒、熟睡感の乏しさ。いびきなどに悩む読者に対し、敷寝具、掛け寝具、枕、素材、寝室環境。寝る前の行動を見直すための60+1の方法を示す、睡眠医学の監修知見にも触れつつ、老舗寝具店で培われた接客上の観察を実践へ落とし込む構成であり、寝具を単なる購入品ではなく、日々調整する睡眠環境として捉え直すことを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、快眠の入り口を寝具の見直しに置く実践的な視点、本書の中心的な提案は、眠れない原因を意志の弱さや精神論だけに返さず、まず寝床の状態を点検することである。人は就寝中、敷寝具による支え方、掛け寝具による保温枕による頭頸部の位置、肌に触れる素材の感触から継続的な影響を受けるにもかかわらず、寝具は一度買えば終わりの道具として扱われやすい。著者はこの見落とされがちな領域を睡眠改善の具体的な介入点として提示する。高価な商品を一律に推奨することではなく、今の寝具が自分の体格、寝姿勢、暑さ寒さの感じ方、悩みに適しているかを観察する姿勢である。例えば朝に腰や肩の違和感が残る、夜中に暑さや蒸れで目が覚めるといった現象は、寝床内環境と寝台支持の両面から検討できる。本書は、医療的評価が必要な症状を軽視するものではないが、治療や薬だけに頼る前に、日常で調整可能な寝具を味方にするという順序を明確にする。睡眠を生活全体の大きな課題として捉えつつ、最初の一歩を具体化した点に本家の実用性がある。次に、硬さの常識を疑い、体圧分散と寝姿勢から敷寝具を選ぶ、敷寝具について本家が示す重要な論点。腰痛があるなら硬いマットレスという単純な定説を鵜呑みにしないことである。硬ければ必ず筋膜体を支えられるわけではなく、肩や臀部など出っ張った部分に圧力が集中すれば、無意識の寝返りや不快感につながりうる。他方で柔らかすぎて腰が深く沈み込む寝具も案のラインを不自然に保ちやすい。必要なのは硬さのラベルではなく、仰向け横向きなど普段の姿勢で筋膜体が過剰に沈まず、かつ局所に負担が集中しない支え方である。本書は寝具店主の立場から売り場で短時間座るだけでなく、実際に横になって寝台との相性を確かめる必要を強調する。これは商品スペックだけで正解を決めないという意味でもある。体格、体重、筋肉量、寝返りのしやすさ、既存のマットレスのへたりによって適した感覚は変わる。腰痛やしびれが続く場合には医療機関への相談が前提となるが、日々の痛みや疲労感を寝具選びの評価材料に加えることは合理的である。快眠を柔らかいか硬いかの二択から解放する点が本書の現実的な助言である。さらに、枕は価格よりも高さの微調整を優先する。本書では枕を高額な製品選びの問題だけとして扱わず、頭と首の位置を日常的に調整する道具として考える。特に紹介される畳んだタオルの活用は、枕の高さを小刻みに試すための簡便な方法である。枕が高すぎれば首が前に押し出され、低すぎれば支えが不足する可能性があるが、適正な高さは体格、肩幅、寝姿勢、敷寝具の沈み込み方によって変わる。そのため、万人向けの理想の高さを求めるより、朝の首、肩の張り、呼吸のしやすさといった自分の反応を観察しながら調整する方が実践的である。マオルは買い替え前の思考にも既存の枕の微修正にも使えるため、費用を抑えて仮説検証を始められる。本書のこの提案は寝具改善を大きな出費と結びつけすぎない点でも意味がある。一方、いびき、無呼吸が疑われる呼吸停止、強い日中の眠気などは枕だけで解決しようとせず、睡眠医療の評価を受けるべき問題である。枕調整は万能策ではないが、寝床の姿勢と快適性を自分で検討する入り口として有用であり、本書の小さく試して寛大の反応を見るという方法論をよく表している。そして、素材と寝床内の温湿度を季節ごとに調整可能にする。本書は快眠を支える条件として、体を覆う寝具の素材感と寝床内の温度湿度に目を向ける。厚い掛け布団を1年を通して固定的に使うのではなく、季節や日ごとの寒暖差に合わせて軽い寝具を重ねたり外したりできる構成へ変えることが提案される。春先のように昼夜の差が大きい時期には、 冬仕様のままでは寝床内地が暑く湿り、睡眠の浅さにつながりうる。したがって快眠の要点は最も暖かい一枚を選ぶことではなく、過度な暑さ寒さ蒸れを避ける調整余地を持つことである。ウールなど天然素材の肌触りや包まれる感覚にも本書は注目し、安心感やリラックス感との関係を論じる。ただし特定の素材が全ての人に同じ効果をもたらすと断定するより、食感、保温性、吸放湿性、手入れのしやすさを総合して相性を判断する読み方が適切である。寝室の湿度についてもおおむね 50% 前後を一つの目安として整える考えが紹介される。寝具は素材単体で完結するものではなく、室温、湿度、換気、季節の変化と連動する。固定した正解を買う発想から毎晩の環境を整える発想へ転換させる点にこの章の価値がある。最後に、寝室を休息の場として条件付け、仕事、娯楽と分ける寝具そのものに加え、本書は寝室で何をするかが入眠のしやすさに関わると指摘する。ベッドで仕事をする、スマートフォンを操作する、テレビを見続ける、ソファーとベッドを常時兼用するといった習慣は寝床を眠る場所として脳に結びつけにくくする。とりわけ在宅勤務では、ベッドの近くや上で仕事をすることで日中の緊張を締め切り、オンライン会議の記憶が就寝度まで残りやすい空間と行動の結びつきという観点から、寝室を活動や警戒の場所にしないことは寝具を整えるのと同じく重要な環境設計になる。広い住居でなくても就寝所以外はベッドにカバーをかける、作業物を視界から外す、ベッド周辺とくつろぐ場所をできる範囲で分けるなど境界を作る工夫は可能である。本書はソファーでの寝落ちを安易な快眠とみなさず、慢性的な睡眠不足や就寝習慣の乱れの兆候として捉える。ここでの狙いは厳格な禁止事項を増やすことではない。寝床に入れば休息へ移るという一貫した合図を体へと脳に与え、眠ろうと努力する負担を減らすことである。寝具選びを生活空間の使い方まで広げていることが本書を単なる商品案内にとどめない。結論として、本書は寝つけない、途中で目が覚める、起床時に疲労感が残るといった悩みを抱えながらも何から変えるべきか定まらない人に向く。とりわけマットレスや枕をなんとなく使い続けている人、季節を問わず同じ掛け寝具で済ませている人、在宅勤務によって寝室と仕事場の境界が薄くなった人には点検の順序を与えてくれるだろう。実践上の利点は、いきなり高額な寝具を買うのではなく、マオルによる枕の調整、寝具の重ね方、寝室の用途分けなど低コストで試せる項目から着手できる点にある。反面、いびきや無呼吸の疑い、強い日中の眠気、継続する痛みなどは寝具改善だけで抱え込まず医療機関へ相談する必要がある。本書の差別化要因は、一般的な睡眠本が光、運動、食事、スマホ制限を中心に語りがちなのに対し、白田が直接触れ続ける寝具を具体的な改善対象として掘り下げることだ。老舗寝具店の実務地と睡眠に関する知見を結び、素材、体圧、温湿度、空間の条件付けまで扱うため、読者は自分の寝床を一つの環境として再設計できる快眠法を増やす本というより、自分に合う眠りの条件を観察し、調整し続けるための実用書として読む価値がある。ご支援いただける場合は、お泊まりや休米、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。